皆さんこんばんは。
こんばんは。
ゴスペル風の響き、ギフスのワイワイラジオの時間がやってまいりました。イエイ。
始まりましたよ。
お願いします。はい。今日はですね、九州ツアーの残りの話。
はい。残りの時間。
はい。あとですね、今週、このラジオが流れている頃には、私たち長野県の白馬村にいるんじゃないかなと思うんですけれども、
あそこですよ。
はい。その話をちょっとね、していきたいというふうに思います。それに乗じてですね、乗じてそれに合わせて、PV のようなものもね、できているので、その話とかもね、していけたらいいなというふうに思います。
はい。
で、だんだん暖かくなってきましたね、東京は。暖かいですよね。
どうしたらいいんだろう。
本当、ダウンジャケットもいらないです
よ
ね。
本当に
早かったです。
早かったです。まだ2月ですからね。
めっちゃ早かった。
ちょっと寂しいなというふうに思いながらも、
寂しい、
春の息吹を感じて、ちょっと心がウキウキ、
ウキウキします
ね。はい、し始めているところではあります。
はい、
今年は何をしようか。
春ですか。
はい。花見でもしますか、みんな
で。暖房は食べてもね、とりあえず
花見したい。ね。去年はそういえば、
上野
の、そうです、桜のところで歌いましたよね。
あ、本当だ。
誰が撮ってくれたんです
か。
クロちゃん。
クロちゃんだ。
クロちゃんっていうのはお友達がいるんですけど、撮影してもらいましたね。
思い出した。そんなことやったん
だ。そうそう、なんか懐かしいなと思いますけど。
よく覚えてた
の。いや、なんかふと出てきた。
あ、GNTV だ。
中国のほら。
小籠包。
肉まん。あ、そうそう。小籠包を食べたんだ。
あ、そうでしたっけ。
これ変えたんだっけ、あれ。
変えた。
変えたんだ。小籠包買ったんだっけ。
買って食べたじゃん。
行ったっけ。3人で行ったっ。
あ、上野の裏。
いやいや、みんな
で行きました。
車止めなくちゃいけなかったからさ、なんか何人かバッて行って買ってきたんだよ。
そうそう。
あ、そっかそっかそうだ。っていうような感じですね。まあとにかく今日もワイワイやっていきたいというふうに、
よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。それではですね、1曲目聴いていただきたいと思います。スマイル、どうぞ。スマイル聞いていただきました。
はい、
ニュースのワイワイラジオなんですけれども、
はい、
ちょっと普通のラジオっぽく言ってみました。なんかこんな感じじゃない？
そんな感じ。
CM 明けみんな言うじゃん。まあそんな感じだったんですけど、突然舞い降りてきたみたいな。それで九州ツアーで結構いろいろやったんですよね。
で
この間は多分食べ物の話とあとコンサートの話をちょっとしたと思うんですけど、まあそれだけじゃなくて結構いろいろワイワイしたんですよね、
はい、
させてもらったところもあって、はい、でそれをちょっとですね、まあせっかくなんで話していきたいなと思ってるんです、前半は。
はい、
はい、でじゃあせっかくなんで、その目線は何でしょう。一回外してくるみたいな目線しよう。じゃあ言わなくいいですか。
はい、わかりました。今回はですね、前回九州ツアーの話した時も、はい、やりたいこととか行きたいとこ全部やったみたいな話しましたっけね。
はい、はいはい、しました、しました。
温泉の話しました。
温泉はしてない。
してないですか。最終日に、はい、あの日は東京がめちゃくちゃ雪が降っているっていうことで、あ、はい、そう、飛行機が到着できないかもしれないっていうんで、なるべく早めにっていうんで、空港に行ってたんですよね。で僕たち4時ぐらいの飛行機だったんですけど、9時ぐらいの飛行機って狙って、
はいはい、
10時ぐらいの飛行機狙っていったらもうダメで、
はいはい、
12時の飛行機だったら出る可能性ありますよ、でも戻ってきちゃう可能性ありますよ、は
い、
っていうことだったので、とりあえず変えてもらうために並んでたんで、中でもその2人しか変えられないっていう話だったんで、そしたらどうするみたいな話してたんですけども、 なんかちょっと調べてみると、はい、そんなに雪大したことないんじゃないかっていうことが分かってきて、
そうそうそうそう、
で結局12時ぐらいにやめたんですよね。
そうそうそうそう、
やめてじゃあご飯食べに行こうっつって、ご飯食べに行って、うん、で時間が4時までありますからだいぶあるんでどうしようかっていうことで、はいはい、温泉に行けたんですよね。
行けたんだよね。
で僕今回の本当に温泉行きたくて
行けたんだよね。
行けたんですよ。でこう気持ちよくあのサウナの入って
すげえ、
あれ本当に温泉だったんですか。私は入ってないですけど、
あそうか、あの香山さんだけ入んなかったんですけど、
そう女性のねあれもあったんで、入れなくて
男性
メンバーは一応全員入れたんですけど、
あれがなんかあのいい思い出ですね。
温泉だったんです、
はい、
もう急だったんでね。
博多駅のすぐ近くでした
ね。そすぐ近くなんですよ、
うん、なんか、うん、ダビルのかなんか調べたんだよね、
うん、何軒か調べてあの2軒目ぐらいにあこれいけるなって思ってみんなを、20分ぐらい歩かせたら、
うん、閉店にな
った。そうそうそうそう
でわーであ
のすごい厳粛だった
ね。これはもうね入れないなと思って調べたらあの来た道の半分のちょうど間にあったね。そこが
なんかね、でもあれですよ、まあ一応そのイメージが湧いイメージが温泉のイメージになったと思うんだけど、あの中入ったら銭湯ですよ。
あ、
うん、確かに
景色はね、
はいはい、
ただ湯が湯だ、
ね、いい湯でしたね。
温泉、
あそれ、うん、はい、
そういう感じ。
疲れも吹っ飛ぶという。良かったですよ。
ダビデ君はどうでした？
そうですね。あの今温泉の頭になってたんで何喋ろうかなって。ね今回ですね、すごいバッテリーを持っていきまして。
はいはい、すごいバッテリーちょっと説明してくださいよ。
サムレさんがもらったやつなんですけども、はい、それをギスで使わせていただいてですね。
いやいやだからすごいバッテリー自体を説明してください。
あすごいバッテリーっていうのは今までギスはあの。はい、あの歴代ずっとそのどこから電源を引っ張ってくるかっていうのを
道場ライブやる
から、道場ライブ
でね、スピーカーとか電源必要なんです。
最初はですねあのそのバッテリーの要するにあのなんだその
でっかいやつ
アクティオっていう、う
ん、あれだよね、ガソリン入れて動かすやつ。
そうそうそう、
ガソリン超巨大なやつだよね。
それをまず一番最初は初代はね、あの
ドルンドルン
のその前にね一回一回ね毎週借りに行って
、3日間
借りに
行って、そういう時代があったの。
借りに行ってたんですよ。
それで2000円
ぐらいで、
そこそこすごいすごい
3日間で2000円ぐらいで借りて、まあ金土日とやってまた返しに行くっていうのをやってて、でこれはちょっとあれだなって経済的に持つって、でちょっとでちょっと交渉したらでかい、あの当時ギフス君
って言ってたんですけど、
でかい、
あの
本当にね、あの工事現場で使われ
てる。
でもね音が全然静かです、あの普通の発電機ドルーっていう音なんだけど、本当に静かなやつで、
結構静かで、
それで、
まあ、すごい、かったよね、
すごいでかいんですけど、
あのパワーはすごかった、
パワーもすごい、い
やそれはそうだよ、ガソリン入れてんだから、
もう機材は当たり前だ、もうなんかライトとかもガンガン入ってやってたんで、
やってましたね、
でもやっぱりこのなんだそのいろいろ行くようになって、はい、地方にとか海外行くようになって、これじゃあちょっとあれだねってなると。ガソリン臭くなっちゃうね、はい、で何がいいかなって言ったらあの黄色い、充電式のリチウムイオンのバッテリー、はい、リチウムじゃないかな、はい、それのバッテリーを何回か何世代かわたってそれを使ってきましたけど、今回、はい、話長くなりました。すごいバッテリーっていうのが
歴史全部話してくれる。
これそういう名前なんですよね。
そう、名前がすごいバッテリー。
いやこれね、本当に皆さん調べてみてください。すごいバッテリーって検索したら出てきますから。
出てくる。黒いフォルムで、
そうそうそう、
あのどんぐらいの大きさかな。私の手2つ分ぐらい。
分か
った分かった。お前最高に面白い。最高に面白い。
ポシェットぐらいですね。
iPad ぐらいかな。iPad
それがいい。iPad よりちっちゃいかもよ。
ちっちゃいか
もしかしたら。
うん、そう、そのぐらいのやつで、普通に軽い、むちゃくちゃ軽いんですよ。うん、でコンパクトで、でそれであのギスがいつも使っている機材を賄えるっていうのがあって、うん、でそれは多分ね3、4時間フルで使えるのかなっていう、う
ん、結構いいよね。
結構いいやつを使って。
今回はそれを持って行ったんだよね。
持って行きましたね。それでまあ路上ライブなり。なんかイベントの時に使わせていただいて、うん、あの良かったですね。
良かったですね。
軽いしね。
軽い、う
ん。何より軽い。皆さんおすすめですよ。すごいバッテリー。
あれ最初送ったんでしたっけ？
違うんですよ。あ送ったんですよ。
送ったんですか？なるほどね。
送ったんですよ。送ったんです。
飛行機に入れようと思ったけどダメで。
じゃあその行き行き行き。
あ
行きはね、あのスピーカーの箱に、うん、なんかダビデ君が弁当箱みたいに1個つけたんですね、はいはい、で帰りはなんかその急いで他の機材を振らなくちゃいけなかったんで、うん、それだけ残したんですね、うん、結果ですね、飛行機乗らないっていう、
バッテリーの中がね、
そうで結果的にまた送るっていうね、なことはありましたけど、まあでもそれにしたって軽かったからね、良かったですよ、
ね、あの路上ライブとかねする人はすごいバッテリー、
いや素晴らしいです、
は
い、
まあぜひなんか分からなかったらお問い合わせください。
はい、
はい、で萱野さん、じゃあ、はい、ちょっと短く。
そうですね、あのたくさんの恵みがあって、であの九州 の, あの皆様には本当にお世話になりました。本当にですね、はい、あの感謝でいっぱいなんですけれども、たくさんあの話したいことはあるんですけど、熊本の話はしましたっけ、
う
ん、
そうですね、じゃあ後半に話しましょうかね。
はい、
それでは、次の曲いってみたいというふうに思います。、はい、次の曲は一粒の麦という曲です。聴いてください、
どうぞ。
ちょっとまだ話もあるので、はい、かやさん、
そうですね、熊本の話はしたということで、
はい、
大牟田の話をしました。
なんかしたような気がするね、サービスエリアの話ですよね。
そうですよね、うん、あと、そのサービスエリアで、ライブをやって、その後に今度は障害者施設でコンサートしたんですけど、その話はまだでしたよね。
そこまだしてない、うん、してない、
ちょっと触れたかもしれないです
ね。その障害者施設っていうことで、まあ、自分の想像の中では、まあ、20人ぐらいの人たちが来るのかなと思ったら、会場がいっぱいだったんですよね、うんうん、でそれですごくやっぱり、あ、こんなに障害を持っておられる方々っていうのは多いんだなっていうことで、ちょっと心を痛みましたけれどもね。しかし皆さんにゴスペルをね、
うん、
届けることができて、きっと何か伝わるものがあったんじゃないかと、うん、信じてます。
はい、はいはい、ありがとうございます。だから九州ツアーはかなり濃かったんですよね、
うん、
でその、コンサートの側面と、うん、あと僕たちのその移動とか、
はい、
あと食事とか、はい、そういったものもね、結構濃かったんですよね、うん、今回初めてギフツとしては、うん、小紫ラーメンっていう熊本のラーメン屋さんに行くことができまして、はい、で小紫っていうところで食べましたし、うん、あと何ですか、萱野さんがここおすすめですって言った、おすすめっていうか、前食べたことがあって美味しかった記憶があるって言ってたハンバーグ屋さん行ったんです
よ。行きましたね、行きました、
あのハンバーグ屋さんもあるかな、うん、あるかなって言って、商店街にあるんじゃないかとか言ってたら、うん、まあ、あったんですよね。
ありましたよね。
でそれでそこ入ったら確かに美味しかった、
美味しかったですね、
美味しかったです
し、あと萱野さんが、うん、熊本に行ったら、うん、ぜひ食べギフツのメンバーにはこれ食べてもらいたいって言ってた、だからまんじゅうじゃなくて、なんだっけな、
今川焼きみたいな、
そう
あれはなんて言うんですか、
宝楽まんじゅう、
宝楽まんじゅう、熊本ではそういうらしいんですけど、うん、
すごく美味しいんです。
それをね、食べれたらいいね、ギフツのメンバー食べさせたいなって言ってたんですよ、
言ってたんですよ、ね、
そしたらそれを全然知らない方が買ってきてくださったんですよ、
ね、
うん、そういうことってあるんだ
ろう、あれ私びっくりして、
あれ
コーディネートしてくれた
方ですよね。
そうそうそうそう。
でその方に
全員話したわけでもないし、
その方にあのカイラさんがあのあれ美味しいですよねとかそういうそういうの全く
全くなくて、
本当にあの僕たちがなんかちょっと匂わせたってこともないんです
よ、ね、ないんですよね。
だからねあれ本当驚いたんですよ、
ね、驚いた
ね買っていただいたりとかして、でなんか普通路上ライブこんなところでしませんよっていうところでやったんですよ、
熊本。
そしたらでもなんか
結構ね、結構聞いてる人もいましたし、ね、
そうなんです、うん、パルコの前だ
った。そうですね、う
ん、ね、でもあれって
そこのパルコによく行ってました
あ、そうなんだ
熊本時
代あれってなんか、うん、まあ地震があったりとかするときに、はい、あの県庁前とかなんかあのニュースで必ず映るじゃないですか、映像が。あの辺じゃない違うの？
あ、すぐ近くです。
なんかよく映像で見るなと思って。
あ、そう、ね、地震の時とか
地震の時、あそこ映るなみたいな。
そうです、
ね、まあ、そこでやったんですけど、まあそんな感じだったんですね、
はい、
でこれはまあ九州の話だったんですけど、
はい、
で次の曲がですね、ガッツラブトゥーザワールドっていう曲なんですけど、これはもうギスがずっと歌ってる曲なんですけどね、はい、あの PV が一応出来上がりまして、
はい、
でこれはですね、この間イスラエルにギスメンバー行った時に、アルベルさんっていうところであの映像を撮ったんですけれども、はい、あのそれを使っていただいて作っていただいたという感じになります、はい、アメリカの方にね作っていただいたんですけれども、はい、やっぱインパクトありましたね。
ありますね、やっぱね、
絵に力があるというか、
うんうん、本当ですね。
だからねちょっと、うん、ぜひ見ていただきたいなというふうに、はい、まあ、思っています、
はい、
なので、今日は Guts Up To The World っていう曲なんですけどね、
うん、
あの流したいというふうに思います。聴いていただきたいと思います。 Guts Up To The World どうぞ。
賛美と感謝を今あなたに捧げます。大きな愛を向けて今私は生きてる。こんな深い愛はないから変わることのないこの愛は
聞いていただきました、
はい、
あのこれギスの PV ですけれどもね、あのまだ今載ってないんですかね、
うん、
あのそのうち近々載せますね。
検索するともう出てくる
そうですね、そうですね、あの YouTube で検索していただくと出てくるか
もしれない。セキュリティかかってないですよ、
かかってない高いので、あのぜひあのそこをチェックしてみていただけたらというふうに、
はい、
思います、
はい、
ギフスですね、 SNS だったりとか、
ね、
あのブログだったりとかで情報を通に発信しておりますので、
はい、
あのぜひご覧ください、
はい、
それでですね近々、
はい、
3月2日にあのイベントがあります。これまたですね前回、1月でしたっけ、なら
11
月に行われたザンビア石瀬の石子寺院と、ザビジョンっていうギフスが所属しているプロダクションの共同企画で、ザンビア孤児院の子供たちこんな活動してますよっていうようなあの企画にギフスが30分ぐらい歌うっていう日ついてるあるんですけども、それをまたやろうというふうに思ってます。3月2日のですね、3時から15時からですね、
あのお昼ちょっとお昼寄りです、
はい、お昼寄り以前と同じ、スペースハロー、はい、エビスのスペースハローで今回はですね、スペース4
はい、
っていうところがあるんですけれども、はい、そこで行う予定です。ぜひですね皆さんあの来ていただけたらというふうに思います。キャパシティがですね定員30名ということで、
はい、
あの先着順になってますので、
はい、
あのぜひ来てください。それで今回の目玉はですね、前回はあの石瀬の石孤児院のザンビア担当のスタッフ、まあ、僕なんですけども、
はい、
僕とあとザンビアに行ったことがあるっていうあの今井さんっていう方がお話ししたんですけど、今回はですねなんとザンビアの、現地駐在員のムタレ・オーコさんがですね日本に今一時帰国しているので、
これはすごいですよ、
直接話を聞けるというチャンス、
これはすごい、
はい、ですのでぜひね、そのザンビアの子どもたちの現状、子どもたちをどう助けているのかということと含め愛のお話、そして愛の歌ですね、はい、私たち、はい、愛の歌を歌って、
はい、
ゴスペル歌っておりますので、はい、ぜひ皆さんあの来ていただけると素晴らしい時間一緒に過ごせるんじゃないかな、
はい、
思っております。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、あのゲストのワイワイラジオここまでにしたいと思います。 さよなら。
さよなら。